おはようございます。私は成長の家本部講師のメイトシコです。本日は、前成長の家総裁、谷口成長先生の著書、一番大切なものをテキストに、命は一つというテーマでお話をさせていただきます。命ほど大切なものはありません。でも、命は目に見えないので、つい忘れがちです。私たちは、心臓を動かすことも、血液を作ることも、自分の力ではできません。たとえ、最新の医療技術で細胞を若返らせ、病気を治せたとしても、200年も300年も生きることはできません。でも、人間がどうせいつか死んで消えてしまうようなつまらないものならば、命を大切に思うことなどないはずです。昨年2011年に起こった東日本大震災では、自らも被災者である地元の隊員を含め、全国から集まった自衛隊の皆さんが昼夜を徹して犠牲者を捜索してくださいました。発見されたご遺体を生きている人と同じように、丁重にご遺族のもとに送り届けたという話を聞いて、涙が止まりませんでした。震災から1年経った3月11日、日本人だけでなく、世界の人たちが犠牲者を偲んで黙祷を捧げました。これらは、私たちが皆心の奥底で、命は生き通していると知っているからではないでしょうか。では、その命はどこから来るのでしょう。私たちは水や空気や食べ物がなければ生きていけません。命の本源は人類が誕生するずっと前に地球という天体を作り、豊かな生態系を生み出し、水や空気や食物となって、人間を生かしてきてくれました。時代が移り変わり、どんなに便利な文明の利器が発明されても、人間が自然の一部であることに変わりはありません。誰にとっても大切なものがあります。家族や仕事、ローンで買った家や車、努力して手に入れた地位や名誉でしょうか。ところが、代わりのきかない、かけがえのないものを失ったとき、私たちは何か目に見えない大きな力に奪い取られたような喪失感に襲われ、途方に暮れてしまいます。そして、目に見えないものへの怒りや恐怖でいっぱいになる一方で、人間の力を超えた完全なる救いの力を求めます。こうして人間は、神や仏という偉大な救いの存在を求め、宗教というものを生み出してきたと言えるでしょう。この肉体という制限を超えた無限で完全で偉大なものを求めるところこそ人間にしかない特徴です。言い換えれば人間そのものの本性が無限で完全円満であるからすでにどこかにその無限で完全なものがあると心の奥底で知っているからそれを求めるのです。それが命の本源であり、神や仏と呼びます。本日のテキスト、一番大切なもので、前成長の家総裁谷口成長先生は、次のようにお説きくださっています。32ページから一部省略して朗読させていただきます。どんな小さな命でも大切だということくらい大切なことはない。若い人の命だけ大切というのでもなく、老人や偉い人の命だけ大切というのでもない。そうかといって、死んだ人の命などもうないのだから、お墓参りなど必要ない、などということでもない。人間が生きている意味があるのは、死なない命があるからであって、その命を神と言ったり、仏と言ったりする。しかし、偉い人も普通の人も根本的には皆仏であり神である。神のことも言うが、それは神と同じだ。 人の子が人であるように。しかも、神はすべてのすべてであって、動物や植物は神でないというのでもない。神、仏以外のものはありえないからである。朗読を終わります。このように、人間や動物や植物など、すべてを生かしている命の本源を神や仏と呼びますが、聖鳥の絵で説く神は、あらゆる良きものの作り主です。それは無限の知恵であり、宇宙の大生命であり、人間も動植物も有機物も無機物も、あらゆるものを生かしている絶対の愛です。罰を与えることなどしません。そして、このあらゆる良きものの作り主である神が作られた完全円満な大調和の世界こそ、本当に実在する世界です。これを実相世界と呼びます。そして、この絶対善なる神の命の現れが人間です。これを聖鳥の家では、人間は神の子であると言います。つまり、人間の本性は完全円満であり、あらゆる命を生かす生き方こそ、人間の本当の姿なのです。ところが、人間はこの事実を忘れているようです。地球に人類が誕生してから、人間は目に見えない偉大なる存在を自然界に認め、敬い、恐れてきました。自然界から与えられる恵みに感謝し、また時には自然の厳しさに恐怖して、目に見えないものの怒りを鎮めようと供え物を捧げて祈りました。そして、生も死も生命の営みとして受け入れてきました。また、古代から世界各地で太陽は崇められ、崇拝と伝承は信仰を形成してきました。さらに、宗教の違いにかかわらず、山は神聖なものとみなされてきました。仏教やユダヤ・キリスト教やイスラム教では、宗教が成立する前の時代の人々の自然を敬う思いと結びついて、山は神の居場所として、生命の源である水の根源の聖なる場所として認められていました。また、日本人は古来、山はもとより石や砂に至るまで、自然界のすべてのものに神が宿っていることを認め、敬い、自然と共に暮らしてきました。このように、世界の主な宗教の伝統の中には、人間をその一部として含める自然を、神の創造あるいは仏の現れとして尊ぶ思想が存在しています。例えば、聖書の創世記では、神は6日間で天地創造を終えて、人間を含めたすべてのものを甚だ良いと称えています。また、お釈迦様は、山も川も草も木も鉱物も、心あるものもないものもすべて、神の命、仏の命の現れであると説いています。ところがその一方で、聖書には、人間が蛇の知恵に惑わされてエデンの楽園を追放され、神の意志に反する行為を続けたために、神は洪水などの自然の力を使って、人間を罰して、正しい道へ戻そうとする物語があります。また、日本やアジアの国々でも、天変地変を神仏の怒りの現れだとする見方があります。このような見方から、生命を育み、多くの恵みを与えてくれる自然が、地震や台風や津波と現れたとき、それまで築いてきた大切なものを根こそぎ奪ってしまう、恐ろしい神の怒りや、神罰として捉えられるようになったようです。地球の時間の尺度から見れば、地震や台風や津波などは、地球の生命の営みに過ぎません。しかし人間にとっては、こうした大自然の摂理は手に負えない恐ろしい力で、神にも太刀打ちできないものとして諦めるしかありませんでした。また、宗教が成立してからも、天変地変を神罰と捉え、 人間にとって良いものも悪いものも神の御業であるとみなされてきました。こうして人間は本来あらゆる良きものの作り主である神の命の現れであり、自然界の一部であるにもかかわらず、神からも自然からも離れた不完全で罪深い存在だと思うようになりました。しかしこれは世界の主な伝統的宗教が伝わる時代や人や場所が変わるとともに、教えの説き方も変化していったことと関係して、人間の持つ自然観もその時代や人や場所に応じて変化していったといえます。つまり、世界の伝統的な宗教の中には、本来自然を尊び、むやみに破壊しないための教えが説かれているにもかかわらず、人間が必要に応じて、それぞれの経典の中から、人間の都合のいいように選んで解釈したものが、教えとして伝わってきたといえるのです。世界には多くの宗教がありますが、神や仏というものは、命の本源ですから、本来同じ一つの宇宙の真理を説いていなければなりません。これを聖長の家では万教起一と呼び、すべての正しい宗教は一つの普遍的な神から発していると考えます。また、聖長の家ではこの世と呼ぶ世界は神の作品ではなく人間の心の作品だと考えます。これはこの世の良いものも悪と見えるものも神の作品と見る宗教の解釈とは違うところですが、人間はあらゆる良きものの作り主である神の命の現れだからこそ、自然と人間が本来の調和した世界を表す力があるのです。さて、大自然の摂理から人間を守れず、罰を与えるような神や仏に対する不信感は、自然界の普遍の法則を解明する科学を発達させました。科学はもともと人間の力を超えた存在を理解したいという人間の切なる願いが自然を理解しようとする探求心となって生まれました。19世紀までの科学者は自然哲学者であり、科学は神を証明するためのものでした。そして、自然界の法則や規則性の発見は神の偉大さをめでるためでした。ところが科学が自立していくに従って、自然界の出来事に普遍の法則を見出すと、人間はこの世には神など存在せず、科学の力で大自然の摂理にも太刀打ちできると思うようになりました。そして、自然と人間は対立したもの、あるいは自然は人間のために無限にあるのだから好きなように使えばいいと思い込み、人間は自然なくしては生きられないことを忘れてしまったようです。その結果、より豊かに、より便利に、もっとたくさんのものをと追い求めて地球の資源を使い果たし、温室効果ガスを大量に発生させて、何十億年もかけて育まれてきた地球の豊かな生態系を壊そうとしています。そして、急激な気候変動となって自然災害が増え、世界各地で人間にも被害が及んでいます。こうした現象は、自然と人間が一つの命でつながっていることを思い出しなさいと教えているのではないでしょうか。しかし、科学の面からも、人間が自然の一部であることは、遺伝学や生物学、栄養学から見れば明らかです。人間が生きるために必要な酸素や水や食べ物から薬に至るまで、私たちは自然の恩恵に生かされています。空気も水も、太陽の光も、木の葉も、自然界のどれ一つとして、人間の力で作ることなどできないのです。どんなに科学が発達しても、人間は自然の一部であり、自然に生かされている事実は変わりません。そして、自然と人間を結びつけているものは、目に見えない命です。その命は、宇宙を生み出し、地球という天体を作り、豊かな生態系を整え、そして人間を生み出し、 人類の祖先から両親を通して私たちに流れています。それは無限であり、永遠にすべてのものを生かしている力です。それを私たちは神と呼ぶのです。本日のテキスト、一番大切なものの132ページから133ページで、前聖鳥の家総裁、谷口聖鳥先生は次のようにお説きくださっています。少し朗読させていただきます。現象はどんなに不完全に見えていても、すべてのものの実在、すなわち実相は完全であり、神の子であると見ることができる人がたくさんできてこなければならないのだ。21世紀はまさにこのような時代の黎明期なのである。このようにして地球を見るとき、その中のすべてのものは皆一つの神の命の現れであり、それらを殺したり、いじめたり、浪費したり、捨てたりすることをやめ、地球と生きる大いなる我を実践しようではないか。そのためにはまずできることから始めよう。朗読終わります。誰でも命は大切だと思っていますが、どれだけの人が本当に命を大切にしているでしょう。道端に空き缶やタバコの吸い殻を捨てたり、山や川を汚し、森を減らし、必要以上に自然界から奪うような行いは、自分の命を傷つけることです。なぜなら、あなたの命は、あなただけのものではないからです。両親や祖父母、先祖を遡り、地球のあらゆる生命の系譜を通して、すべてのものを生かしている命と一つにつながっているのですから。それでは時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。